はい、小暮太一です。このオーディオセミナーでは、僕がどのように自分の価値を築いていったか、自分を高めてきたかという話をしていきます。僕は2009年に会社を辞めて、そろそろ丸8年になりますけれども、ずっと自分の価値を高められるように行動してきました。で、その中で何をやってきたのか、どういうことを注意してきたのかっていうのをお話ししますね。僕は今までいろんな仕事をしてきまして、今でも B2C では出版講座とか説明力講座、セミナー講師の育成の事業とかをしています。一方、企業向けには講演をしたり、コンサルティングをしたり、テレビに出たり、取材を受けたり、広告に携わったりという仕事をしています。で、基本的には同じ能力を使って仕事をしているんですけれども、最初からこの仕事が受けられたわけではなくてですね、当たり前なんですけれども、自分を作り上げていく期間というのがあったんですね。で、その作り上げていく期間、何をやったか、それを説明したいんですけれども、最初に考えていただきたいのが人脈っていう言葉についてなんです。人脈、多くの方が人脈が欲しいというふうに考えて、人脈を作ろうというふうに頑張ります。ただ、その作り方が間違ってるケースが結構あるんじゃないかなというふうに思っています。で、多くの方が人脈を作ろうと思って考えたときに、何をするかというと、いろんな人に会いに行くんですよね。いろんな人に会いに行って、それを人脈というふうに捉える人が結構いらっしゃいますけれども、で、もちろんそれはそれで大事なことかもしれないんですが、それは実際人脈になっているのかということを考えなければいけません。ただ単に名刺交換をしただけでは人脈にはならない。例えば皆さんがですね、大企業の社長と名刺交換をする場があったとして、その大企業の社長が皆さんの人脈になるかっていうと、ならないんですよね。実際にはならないです。名刺交換はできたとしても人脈になることはないんです。なんでですかねと。名刺交換もしたし、顔は覚えてもらったかもしれない、もしかしたら名前も覚えてもらったかもしれない。でも、その大企業の社長は皆さんの人脈にはなりません。それだけではなりません。なぜか、皆さんのお願いを聞いてくれる立場にはないからです。人脈というのは、その人を知っているとか、自分が相手のことをよく知っているっていうことではなくて、相手が自分のことをよく知っている、相手が自分のことを大切に思っているっていう状態なんですね。それでこそ自分の頼みを聞いてくれたり、自分がやりたいと思った時に協力をしてくれたりするんです。ということは、人脈を作るということはですね、誰かを知ろうということではなくて、誰かに知られようという行動になるわけです。人脈を増やそう、人脈を拡大しようとするならば、誰かに知られなきゃいけません。そのために何をしていくかということを考えなきゃいけないんですね。で、僕はこの独立してからこの8年間、ずっとそういうことを考えてきて、人脈を増やそうとしてきました。つまり、誰かに知られよう、誰かが小暮と付き合っていたら何かいいことありそうだねと、得になりそうだねというふうに思ってもらうために何かをしてきたわけですね。それが何か、最初に考えたのは、自分自身の能力を上げる、自分自身のリテラシーを上げるっていうことでした。自分のリテラシーを上げる、その優秀な人になる、あの人と付き合っていたらいいことがある、あの人の話は面白い、あの人の話は役に立つ、そういうような人物になるために、自分の内面を磨いたり、外部環境を適切に捉える力を身につけたりしてきました。その上で、とにかく行動するっていうことをやってきたんですね。とにかく行動する。日本人の悪い癖なのかもしれませんが、非常に真面目で、非常にこう正確にというかですね、結構その仕上げる、魂は細部に宿るといって、最後の最後までこだわるという部分があります。これは一部ではすごくいい面だと思いますけれども、反面、細部までこだわらないと物事を進められないという、非常に致命的なデメリットを持っています。世の中のもので 100% 完璧なものというのはそもそも存在しないんですよね。にもかかわらず、完璧なものにしてからじゃないと世の中に出せないというふうに思ってしまうと、一生何も行動できないってことになってしまいます。そうではなくて、とにかくやってみようと、とにかく、ベータ版でいいから、とにかく何かやってみよう、で、何か不都合が起きたらその時に修正しようというようなマインドが一部で必要になります。もちろんこれは、適当にやっていい、 何でもかんでもやりゃいいってことではないんですね。しっかりと考えることも必要ですけれども、考えたら次に行動することが必要です。考えて考えて考えて考えて考えて考えて何もしないっていうよりかは、考えたらすぐに行動に移してみる。行動に移して間違っていたこととか、自分が違うなって思ったことに気づく。で、軌道修正をして新たな行動をしてみる。それが非常に大事なことなんじゃないかなというふうに思います。でとにかく行動すると、何がいいかというとですね、だんだんだんだん自分の軸が定まってくるようになるんですね。でどういうことかというと、無駄なことも含めて自分の周辺領域をじたばたじたばた、いろんなことをやっていくと、その本業に関わるいろんなことが見えてくるようになり、その本業にドンピシャじゃなくてもその周辺領域を含めていろんな経験を持てる人材になれるんですよね。で、それが皆さんをプロとして、高めていくことになるんです。何でもその 100% の100のことをしか知らない人が100のことを教えるのと、1000のことを知っている人が100のことを教えるのでは深みが全然違いますし、他の人からの見られ方が違います。100のことを知って100のことを伝えるのは単になんか上っ面 だけで話しているようなものに人に見られてしまう可能性もありますよね。でも1000のことを知っていてそのうちの100を出すっていうふうにすれば、 あの人は専門家なんだ、しっかりしたプロなんだっていうふうに見てもらえることが多くなると思います。そのために今では無駄だと思って無駄と思うかもしれないけれども、それは無駄なことではなく、後に生きることなので、とにかくじたばた行動をしてみるというのが、大事なことかなというふうに僕自身感じました。で、その結果じたばた行動して自分の軸が定まってきた結果、この領域の専門家として、発信力が高まっているというふうに僕は思います。それでこそ今僕の話を例えば出版業界とかですね、テレビでコメントさせていただくのもそうですけれども、僕が、ある立場でお話をさせていただけるのは僕がかつてじたばたした結果であって、その結果として今があるというふうに思っています。ぜひ、無駄なことというふうに思わないで、これが正しいのか、これが本当に将来役に立つのかということをばっかりを考えて、いるとあまり行動ができません。そういうことだけではなくて、これは無駄かもしれないけど、とにかく行動してみると、とにかくじたばたしてみるということが、今の僕を作ってきたんだなというふうに非常に痛感しています。そういうふうに行動してみると、皆さんも後から振り返ったときに、皆さんの軸がしっかり作れていて、皆さんという人材が非常に確固たる地位を築けているかなというふうに思います。僕はそのように今まで仕事をしてきました。はい、ではここからは、皆さんからいただいた、ご質問に対してお答えしたいと思います。最初はですね、このご質問に行きましょう。ペンネームスーさんさんですね。はじめまして、質問なんですが、読書を習慣化する上でどのぐらいのペースで本を読まれていますかと。一日の中でどれぐらい時間をかけて読書されてますかというご質問なんですけれども、僕はですね、定期的に本を読むというよりかはまとめて本を読むことが多いですね。何か漠然と何か読むというよりかは、今日は今月はこれを勉強しようとか、今月はこれを調査しようみたいなテーマがあって、そこのテーマを設定したときにガッと本を読みます。で、読むときにはだいたい月にそうですね、40冊ぐらいは多分読むと思いますね。で、なんか分野も様々ですし、それに関するドンピシャのテーマ、例えばマーケティングを勉強したいときにはマーケティングの本っていう、マーケティングっていう題名につく本もたくさん読みますけれども、マーケティングがうまくいってる会社の人が書いた本とか、あとは今実際売れてる本、マーケティングとは関係なくても売れてる本とかを読んだりして、いろんな方向から方面から、インスピレーションを得るようにしています。で、プラス本を読むときに僕がやっているのが、線を引いた本を読みながら線を引くんですけれども、線を引いたやつを後で、ワードに移し替えるっていうのをやります。まとめるんじゃなくて単純に移すっていうだけです。で、移すことで自分の中でもう一回その線を引いた大事なところを振り返るっていう復習にもなりますし、 自分が手を動かすことでアウトプットになるんですね。で、このアウトプットが非常に大事かなというふうに思ってまして、それをやることにしてます。で、やるとこのアウトプットをすると覚えるんで、非常に今でも効果的に読書を活用できているかなというふうに思っています。はい、続いてのご質問ですが、ペンネーム、山田と間違えられたさんからいただいたご質問ですけれども、副業でするならどのような収入方法が考えられますか、というご質問ですね。で、副業にするのはどのような収入方法が考えられますか、まあ、いろんな副業がありますけれども、副業でするのであれば一人でできる仕事が まずいいですよね。で、一人でできる仕事で、かつ在庫とか設備投資にお金がかからないものから始めるのが、上等手段かなというふうに思います。で、それが例えばセミナービジネスもそうですし、何かアフィリエイトもそうですし、メルカリとかヤフオクを使った物品の売買とかもそうですけれども、今自分が手軽にできるものをまずやってみるっていうのが一番いいと思いますね。人によって向き不向きが当然ありますから、これが一番いいですっていうものはないんですよね。ないんですけど、自分が今他の人たち、例えば副業って検索していろんな副業の種類が出てくると思いますけれども、その中で一番自分が、あ、これならやってもいいかもねと、自分でもできそうだねっていうふうに思ったものをとりあえずやってみる、それが一番いいと思います。で、それで一番稼げるのかどうかっていうのは、ケースによって違いますけれども、一番稼げないと思ってもそれで構いません。で、一個やってみると次のものが見えてきますので、まずはどれかをやってみるっていうことが大事かなというふうに思います。そして次のご質問です。ペンネームの清水さん、仕事にやりがいを持てない部下にやりがいを持たせるためにはどうすればいいでしょうか、というご質問ですが、やりがいを持てない部下の種類にもよりますよね。正直なところ全くその仕事に合ってない人の場合、何をやっても無駄だっていうことはやっぱり残念ながらあると思うんですね。向き不向きがありますし、人によってモチベーションがありますので、その人がもともとその仕事をやりたいと思っている、もしくはその仕事にかつてモチベーションは持っていたっていうことを前提に考えて、今モチベーションを失ってしまった人だというふうに考えるならば、まだ やりようはあると思います。で、もしそういう前提で だとして話をすると、そうですね、部下がなぜモチベーションをなくしてしまっているのか、おそらくは、自分の希望と合わないとか、自分の望んでいるものと合わないとか、飽きてしまうとか、マンネリになっちゃうみたいなことだと思うんですけれども、将来につながってない感っていうのが一番モチベーションを下げてしまうんじゃないかなというふうに思います。その人の将来にこの今の活動がつながっているというふうに思えば、その方も、だったら将来のために今一生懸命やんなきゃなっていうふうに感じると思うんですよね。なので、目の前の仕事にやる気を出せというふうに言うのではなくて、将来その人がやりたいことと今の仕事がどうつながってるかっていうのを自覚させるか、自覚させるとやる気が出てくるんじゃないかなっていう、ちょっと簡単ですが、そういうところから話をしてみるのがいいかなというふうに思います。はい、続いてのご質問ですけれども、ピーターラビットさんと、あと熊谷さんからいただいたご質問で、例えばエンターテイメント系の商品の場合、ベネフィットをどう考えればいいのかと、負の解決をどう考えればいいのかっていうお話をご質問いただきました。例えば、お花の場合、お花が好きとかお花に癒されたいという方が大半で、この場合負を解決するっていうのが当てはまらないじゃないかとか、映画の場合、これはベネフィットっていうのは感動でしょうか、感動と考えていいでしょうかっていうご質問なんですけれども、お花とか映画とかいう場合、確かに誰かの負を解消しているっていうことではなく、日常に変化をもたらしているっていうようなものだと思うんですね。エンターテインメント系の商品は全てそうだと思いますけれども、日常に何かアクセントを加える、それがあると日常が変わるから、それが欲しいと思う。 負の解決というのは、なんか不満とか不安とかいうことで、それを解消することで価値が生まれますよということを本の中に書いていますけれども、要はベネフィットというのは変化なんですよね。変化、状態の変化、もしくは気持ちの変化、この気持ちの変化をもたらせるから、そこにベネフィットが生まれるんだと。で、必ずしもそれが不満とか不安ということではないかもしれないんですね。リクルートではこの負をベースに考えていますけれども、状態の変化を起こせるものであれば、すべて価値に、価値を持ちうるというふうに考えていただければいいかなと思います。で、一つ補足としてお伝えするとすると、お花の場合は日常の平凡とした、状態を、例えば退屈に感じていたとしたら、それが不満になるわけですよね。で、それをお花があることで、自分の気持ちがパッと明るくなると、それを解消、なるとしたら、その平凡な不満の状態をパッと明るくする、そういうふうに変えることができるので、負の解消になっているというふうにも考えられると思います。ただ、基本的には状態の変化、気持ちの変化をもたらしているから、それが価値を持つんだということを考えていただけるといいかなと思います。はい、で、続いての、ご質問ですけれども、子育てエンジニアさんからいただいたご質問です。企業にてウェブサービスを行っているエンジニアです。一人で起業する場合、扱う商品は、サービスの開発、受託開発、プログラミング教育など、どのようなものがよろしいでしょうかというご質問ですが、まず一番、ね、最初にお金になりやすいのは受託開発ですよね。受託開発で請け負って、こういうプログラミングをしてくださいと、分かりました、こういうのを作ります、で、いくらですっていうのが一番やりやすいと思います。で、なんでかっていうと、そのやる目、相手がやってもらいたいことが明確であり、かつお客さんが少なくて済むんですよね。で、やったらすぐお金になる、これからやるのが一番早いかなと思います。で、サービスの開発をするとなると、そのサービスの開発をして、そのサービスを使いたい人をそこから探さなければいけない、もしくはプログラミング教育も同じですけれども、教育を受けたい人たちを探さなければいけない。その人たちがすぐ目の前にいるんであればそれもいいですけれども、受託開発が、お客さんが目の前にいるのであれば、というか一番言いやすいと思うので、ここから始めるのがベストかなというふうに思います。はい、いかがでしたでしょうか。今、僕がお話ししたことっていうのが、実際自分が、僕自身が独立してから自分を作ってきた、ことでやってきたことです。で、今の考えを率直にお話をしました。で、もちろんこれが全てではありませんし、これが正解というふうに言うつもりもありません。で、ただ皆さんが考えていただいて、先ほどお伝えしましたけれども、行動していただく過程でいろんなことを皆さん考えていただくということが、とても大切なことなので、ぜひこれからインプットプラスアウトプットを大事にしていただきたいなと思います。それでは、また本を通じて、また、これから始まるオンラインサロンを通じて、一緒に学んでいければなと思います。ありがとうございました。